皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今日もね、温暖化に関するニュース、それから雑誌のね、紹介をしたいなというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初のニュースなんですけれども、温暖化の影響、南極の海氷面積2月に過去最小を更新というのがあります。南極周辺の海氷の面積が2月に過去最小を更新したということで、国立極地研究所と宇宙航空研究開発機構、これ JAXA ですね、発表したということなんですけども、過去10年間の最小面積の平均と比べると3割も小さく、温暖化の影響が考えられるということなんですね。これ JAXA の衛星しずくの観測データから氷の面積を分析したということで、2月20日に約 212.8 万平方キロ、過去最小ということで、観測は1978年から続いていて、これまで過去最小、面積の最小は2017年3月1日 214.7 万平方キロだったということなんですね。南極は2月に夏、ということで、2月が一番小さくなるんですけれども、減少傾向が続いていて、この南極が夏を迎える、ところで、過去最小を更新したということですね。温暖化の影響と言えるということで、これを、もっとこう、高精度な観測が可能となる人工衛星も開発中であるというようなことになっています。私たち、ともすれば北極で、シロクマさんが大変だというようなことで、注目されているんですけれども、南極もですね、やはり気候変動、温暖化の影響は受けることでありますので、こちらの方の観測も、続けていっていかなきゃいけないのかなというふうに思っています。もう一つは、資本主義ネクスト、グリーン成長の虚実というのが、シリーズであって、脱炭素へ乏しい財政支出ということなんですけども、脱炭素社会のためには政府がお金を出し惜しみすべきではないというような、ことが世界で勢いづいていて、日本にも波及をしているということなんですけれども、グリーン化にかかる、膨大なコスト、賄う余力は果たしてあるのかということなんですね。例えば、送電も、これで細いと再エネが生かしきれないということで、九州と本州を結ぶ、関門橋、これ1973年に開通してるんですけれども、それより28年前に、関門海峡よりは橋より先に電線がかかったということなんですね。で、九州と本州を結ぶ、関門連携線というのがあるんですけれども、なんと50万ボルトという、結構大きな、電線が、通っているわけなんですけれども、九州は太陽光発電施設が多いんですよね。で、それがこう九州内の電力があまり使われないとき、そして発電がすごい多いときね、その時はどうするかというと、例えばこの関門連携線が十分に太いとですね、本州の方に送電することができてね、この太陽光発電をしっかりと生かすことができるですけれども、今の50万ボルトではですね、限界があって、太陽光や風力の発電を停止する出力抑制というのが頻発しているということで、なんと九州電力は出力抑制が3年半で250回起こしているということなんですよね。これは太陽光とか風力、せっかくできたもの、そして燃料費がタダということと、CO2 を出さないということなので、本来であれば優先して稼働させなければいけないんですが、送電網が限界があるということで、これができない、 ということで、この、ね、容量を2倍にすればということで、ざっと3600億円かかるというようなことがあるわけなんですけれども、まあ、これは、ね、高いと見るか、必要な経費と見るかということかというふうに思うんですよね。でその他にも電気自動車、普及に欠かせない充電スタンドであったり、住宅の断熱改修とかね、いろいろお金はかかってしまうわけなんですけれども、日本のグリーン成長戦略っていうのは、市場原理に任せていて、ちょっと国の、ね、後押しは、弱いんじゃないかということで、言われているんですけれども、この、東北大学の、ね、飛鳥先生なんかも、日本ではグリーン化への財政支出は多くが研究開発に限られ、実際に再エネや省エネを拡大するお金が少ない、思い切った補助金や規制が必要じゃないかというふうにおっしゃっているわけなんですね。でこの研究開発ももちろん重要なんですけれども、それがこうなんか夢のような技術で、これが開発された頃にはもう手遅れみたいなものもねあったりするので、もう少しね、実際の省エネとか再エネ、ね、拡大するお金使っていく方がいいのかなというふうには思います。で、財政出動への圧力ということで積極財政ということでねあるんですけれども、このあたりはちょっと議論が分かれるところかなというふうに思うんですよね。財政の健全化、ね、赤字をどんどん増やしていいのか、それとも、いやいやこれは問題ないからどんどんと、財政支出をしろみたいなね、いる意見が分かれるところではあるんですけれども、ただまあ現状でもコロナ禍の財政支出っていうのは欧米と比べても日本はね引けを取らないということなので、たくさんね過去最大の予算があるんですけれども、これは今ある産業や雇用を維持するっていうのが中心で、グリーンへの投資をてこに社会システムを転換させようとする、未来図までは見えてこないということなんですね。まあ、このあたりは大きな課題じゃないかなというふうに思うんですね。せっかく、お金を使うのであれば、グリーンに、使って、ね、社会システムを転換させていけばですね、まあ、よりこう、ね、お金が生かされるというふうになるかなというふうに思うんですね。である、まあ、報道で、ね、あったんですけども、今貧富の格差が拡大をしていて、まあ、少子化が加速をしていると。でそうすればより、ね、経済が縮小して、まあ、悪循環になって、日本ねまた、まあ、こう経済立ち行かなるというようなことを、ね、解説した、放送がありましたけれども、まあじゃあどうすればいいのかということで、結論としてですね、お金をもっと使ってくださいと、それすれば経済が大きくなってっていうようなことをおっしゃってましたけれども、ちょっとそこは違うのかなというふうに思いますよね。まあ、まさにこの今の貧富の格差が拡大しているのは、新自由主義経済が導入されてからということだというふうに思うんですよね。まあ、規制緩和であったりね、まあこうお金持ちのところにお金が集まって、それがゆくゆくはみんなに回るんだよというようなことでね、ここね20年ぐらいずっとこうそれが行われてきて、結局は貧富の格差は拡大し、日本経済も成長してこなかったというようなね結果に陥っています。まあ、そこをですね変えない限りはですね、ちょっとこれはこういう負の循環、悪循環からは抜け出せないっていうのはね、目に見えているのかなというふうに思いますので、このあたりはねやはりこの、脱炭素化に向けてお金をどう使っていくかということで、あるので、まあ、こういうね脱炭素っていうのをねしっかりと見据えてやっていけば、もっともっと地域が活性化したり、貧富の格差が縮小したりね、こう爆発的なお金儲けっていうのはできないけれども、みんながね平等にこうね、豊かになれるっていうような方向性っていうのは可能だろうというふうにね、思いますので、まあ、そのあたりどうね舵取りしていくかっていうのはそう簡単ではないんですけども、ちょっとみんなでねそっちの方向に向かわせていくのがいいんじゃないかなというふうに思いました。はい、今日ね、ちょっと雑誌を紹介をさせていただきたいんですけれども、科学雑誌のねニュートンというのね、あるんですけれども、この2022年6月号ではですね、特集として 天気と気象がよくわかるっていうね、防災減災の第一歩ということで、非常にまあ丁寧にね、ニュートンですから、解説をしているわけなんですよね。こちらはまあ本当にこうね、いろんなこうテーマが書かれています。これはまあね、あの春先の暴風がどうして起こるんだろうかとかね、あるいは、梅雨時ね、これ暖かいのにどうして氷が降ってくるんだろうかとかですね、まあ猛暑ってね、このフェーン現象による猛暑ということで、なんと日本の、1位は 41.1 度、2020年の浜松と2018年の、ね、埼玉県熊谷市っていうところで、ね、記録された。それに続いているのは岐阜県の美濃、というようなところが、ね、あるんですけれども、これはまあフェーン現象で起こっているよというようなことが、ね、解説されたり、ね、エルニーニョ現象のことであったり、台風も、ね、あの大きな被害として2019年の台風19号と、15号、ね、これはどちらも大きな被害をもたらしたんですけれども、風台風と雨台風ということで、ちょっと、その個性が違うということなんですよね。このあたりしっかりこうね、こういうことを把握してどうね、対処していくかというのをね、防災につなげていくかということなんかにも、ヒントになるのかなというふうに、思います。それからこう竜巻の猛威であるとかですね、大寒波と豪雪ということであったりね、天気と気象のキーワードというようなことでも、解説をしてありますのでね、ぜひこれ、読んでもらったら面白いかなというふうに思います。ニュートンね、2022年6月号なんですけども、第1特集ね、この天気と気象というのは、2つ目の特集で、数学教室が、第1特集になっててね、ちょっとこれは私なんかもあんまり得意ではないんですけども、さすがにニュートン、分かりやすく解説しているかなというふうに思います。で、もう一つはですね、ナショナルジオグラフィックの2022年5月号がですね、未来に残す世界の森林、地球を守るのに欠かせない森林が今私たちの助けを必要としているということでね、まあ、特製の付録もあったりしてですね、ナショナルジオグラフィックですから本当に、まあ、写真が多く、ね、あってですね、分かりやすくこれ、まあ、インパクトのある特集をしているということなんで、これちらもぜひ、手に取って読んでもらったらいいかなというふうに思うんですよね。猛暑と干ばつで森林の木が次々に枯れていると。しかし世界の国々が力を合わせれば被害を最小限に抑えることができるというようなことであったりね、世界中の森林の状況とかどうすればね守れるかみたいなことも書いているということでご紹介させていただきました。ということで、今日の京都発温暖化防止は終わりたいというふうに思います。温暖化、ね、防止、みんなで一緒に、引き続き、取り組んでいきたいなというふうな思いでお伝えをしております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでおります気候ネットワークの田村健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。